皆さんこんにちは。ただいま紹介いただきました池田智教でございます。智教の智は知恵の智に鏡と書きますが、この名前をくださった師匠が、うちの池田はな、時々地方性の智に強靭の強に字が変わるんだと言われておりましたが、言えてみようというか、確かにそうでございます。私はもう感触玉が破裂するとすごいんです。とっても激しかったその結果、いいんですか、すいません、先ほど言われました駆け落ちもそうですけど、出ちゃれと思ったから出ただけで、普通だったら静止する気持ちがあったら、いやちょっと待て待てと考える時間があったら、そういう心の余裕があったら駆け落ちせずとも済んだやもしれません。自殺未遂に終わったということは自殺を図ったわけで、駆け落ちして1週間して帰りました。そして家で叱られた結果、もう死んでやると思って薬を飲んだ次第です。その時も今思えるんです、いやちょっと待てと、唾を一回飲み込んで一呼吸していたら、そんな未遂に終わるようなことをしなくても済んだのではないか。私は47歳で生まれました。昭和19年ですね。戦時20年に戦後を迎えたんですから、恥かきっ子と言われました。恥かきっ子と言われて里子に出される状態だったそうです。でも年老いてできましたので、両親が手放しきらなかった。おかげで私は両親のもとで育てられました。そのおかげで明治生まれの両親に育ててもらったおかげで、人の情けさせていただく情というのだけは生活の中で染みのようについて学んでいきました。私の父は戦後越中富山の薬売りをしてたと言われています。大阪でちょっとでいいですか、これ音がカチカチになりますけど、聞きづらくないですか、大丈夫、大丈夫ですか、後ろの方大丈夫ですか、これなんか当たってるんですかね、私お腹のあたり、大丈夫、 OK、 はい、すいませんね、ちょっと話せばいいんですよね、マイクをあ、ボリュームすいません、地声が大きいんです面の皮が厚くて心臓も大きくて声も大きくてどうしようもないのが地球でございますけど、父は大阪で行き倒れになったそうです。姉から9歳年の空いた姉からいつも話を聞くんですが、父からとか母からとかいろいろ聞いたことはありませんでした。父が行き倒れになった、散髪屋さんの前で倒れたそうです。そこのご主人が父を家にあげてくれて、そして食事を取らせてくれ、お風呂に入れてくれ、一日の宿を貸してくださったそうです。父はその時の恩を、もうその方は亡くなっておられないと思うけれども、自分は自分にできることをその方への恩返しと思ってさせていただくと常々言ってたそうです。大阪からの帰る旅費もその方にいただいたんだと思います。とってもおせっかいの両親でした。今私たちの周りを見たらどうでしょう。人のことはお構いなし、構うといけない、お構いなしというよりも構っちゃいけない、人が戸を叩いても開けてはいけない、昔は木工三軒両隣と言われた、ごめんなさいね、言われたね、そういう世間ご近所付き合いでした。今はどうでしょう。井戸端会議ってそういうものはありません。昔は水道がなかった、今はひねるとジャーッと水もお湯も自由に出てきます。外国の人が日本に来るとびっくりする、悲しくなると言われます。うちの両親は遠いところま
で水を汲みに行っている。
こんなに水を粗末にしてもったいない。国の両親かわいそうと言うそうです。私もそう思います。インドや東南アジアの方に旅をした時、はい、すみません、申し訳ございません。すみませんね。皆さんもね、お分かりだと思います。ヨーロッパに行ってもそうですよね。水の方が高いんですよね。ビールの方が安い。そのくらい水って大切なんです。日本という国は湯水のようにね、どこに行っても水が出ます。当たり前になってしまっています。私たちは水があるのが当たり前と思っています。断水した時に初めて大事にしなきゃと思いますが、断水の時期が終わったらいつの間にか忘れ去って、水洗トイレでもジャーッと出します。私はいつも思うんです。もったいないねと思います。どうしてこんなに流すんだろうと。もっといい方法はないんだろうかと。水も有限だと最近は言われてます。限りがある。怖いですよ、ね。私は父におかげおかげね、父から言われなくても姉が私に伝えてくれる、母がご近所の方に助けられた、そういう話を姉にする。姉も経験した。それを私に姉が伝えてくれたことによって、向こう三軒両隣共生共に生きるというその生き方を私は姉から学んでいます。今お寺で常に言ってることは、共生という言葉を言っております。共に生きる、自分だけが良ければいい、私だけがの世界ではなく、あなたもあなたも私も合わせてお互いにという気持ちで毎日を過ごしましょうよと。なかなかそううまくはいきませんけれども、お寺の方へ相談に来られる方々には常にそう申し上げてます。いろんな相談があります。子どもの学校のこと、今高校を中退する子が多いんです。もう行きたくない、親の意に反して子どもはどんどん辞めていきます。どうしたらいいでしょうか。電話で相談をいただく、お寺に来ていただく。今は個人個人の気持ちを尊重しよう、個人を大切にしよう。人権の講演もよく行きます。でもまず自分、私を第一と考えます。それでいいんでしょうか。自由を求めたら必ず義務がついてきます。責任が、平等対等すべてそれを求めたら、その後には責任と義務が必ずついてくる。それを私たちは子供に伝えていません。なぜなら道徳が消えていったからです。自分さえ良ければいいという考えが日本中に入り込ってしまった。戦後60年以上経って振り返って見てみたら、私たちの生活は確かに良くなりました。でも心はボロボロです。心がボロボロになった大人が子供を育てるのですから、子供は勝手なことを言います。そして共同生活の大切さを学ぼうとしません。みんながみんなそうではありません。みんながみんなそうではないんだけれども、心の中で 40%50% 思ってる子はたくさんいます。私の孫は今中学3年生ですけれども、1年生の 夏休みぐらいからおかしくなりました。どんどん変わっていきました。お化粧をするようになりました。ピアスもしました。髪の毛も染めました。夏休みにお寺に来た。びっくりしました。信者さんが言います。私の弟子が言いますね、かなちゃんそんな格好してきたらね先生が困るのよって言うんです。お寺に来るときはそんな格好しない方がいいよってそう言ってくれます。でも私は後でどう言ってるか孫に、本当は良くないことです、本当は良くないことだけどその子なりに心に葛藤があり苦しみがあってはけどころがなくそうやって爆発してるんだと私は思いました。かなちゃんいいんだよ、おばあちゃんはあんたがどんな状態でいてもどんな格好をしててもおばあちゃんの大事な孫なんだからいいよ、でもパパやママを泣かせるようなことをしちゃいけない、あなたが今何をしなければいけないのか、自分のわがままばかり権利ばかりを主張するのではなく、あなたが今何をしなきゃいけないのかそれを考えなきゃと言いますが聞いてくれません。2年生の夏休みになった学校を変えました。両親に家を変わるようにお願いしました。頼んだんです。そして家を買い替えました。娘夫婦は新しい中学に変わった、昔住んでたところだからいいかなと思ったらとんでもない方向に走り始めました。一番荒れている学校から一番厳しいレベルの高い中学校に移ってしまった孫はとうとう登校拒否を始めました。そして結果センターの方へ通わせました。でも孫はセンターで素晴らしい先生に出会えた、出会えたことで3年生からまた学校に行き始めました。でも分かりません、その子の将来は分かりません。私も親も願います。どういう姿を願うか、それはその子がちゃんと高校に行って無難に、無難にです終わってくれることを望みます。これは親側の願いです。でも子供は自分の意思を持っていますからそういうわけにはいかないでしょう。なぜなら私もそうでしたから、私は親が反対する結婚、それを望んで駆け落ちしました。母が年いってましたので駆け落ちは途中でやめて関西を旅して、帰りは出雲大社で式を挙げて山陰を通って帰りました。行きは婚前旅行、帰りは新婚旅行、勝手に自分でそう決めましたね。家に帰ったら世間体が悪いからもう一度やり直すと言われました。いろいろ小言も言われた。それでカーッとなって次の日睡眠薬を飲みました。うちの孫はまだ家出もしてませんね、自殺も図っていません。私よりまだマシだと自分はそう思ってます。人は縁によって生きるね、いろんな人の縁でもって生きています。私が事業を始めた、それは何で始めたか、30歳、私は30歳になったら独立すると決めておりました。でもうちの家は私が28歳の時に倒産いたしました。何億という倒産でした。昭和47年だったかなと思います、47年か48年。その時の倒産は本当に地獄のようなものでした。 それから私はあちこち働いた。経理の仕事を転々としました。採用してもらって2、3日したら銀行に行ってくれと言われます。銀行に行けないんです。あの銀行この銀行行けない。お給料ももらえないまま2、3日したらそーっと辞めました。これはダメだ。経理をやってたんではずっとこの状態が続くかもしれない。そう思った私は更新書、更新書の募集があってました、駅から5分のとこでした。黒崎駅から5分、黒崎という駅から5分、受けに行きました。全然畑違いだ。50人ほど押し寄せてましたけれども、私はこの口でありったけの宣伝をいたしました。そこは新聞を発行いたしてましたので、高校時代は新聞部にいた、ね、編集もできます、取材もできます。ちっぽけな取材でしたよ。それもできると言い張ったんです、営業もできるし、ね、何でもできる。そしたら即雇ってくれました。でもその会社は6ヶ月したら分裂しました。社長と専務が。会社に残されたのは社長と私だけでした。ショックでした。次に受けた会社はトレース会社でした。前輪の下請け会社だった、ね、やっぱり50人近く受けてました。3人採用してくれました。1ヶ月間お勉強でした。毎日毎日お勉強でした。図面のお勉強でした。いよいよ2ヶ月目から会社で仕事を始めました。どうしたことか、私は高校卒業して社団法人日本開示検定協会という会社に入って、その時組合に入って労働運動してました、ね、社会運動、赤旗持って走り回ってました。そのせいで会社にいるとああだこうだ言います。福利厚生がどうだのね、いろいろつつくんです、その結果私は自宅待機になって手よく首を切られる。じゃあどうしたか。負けませんよ。自宅待機ならそれでもいいや、その時に一緒に入社した人を一人引き抜きましたね。一緒にしようよ。でもう一人引っ張りました。3人でトレース会社を立ち上げました。営業は私が行きました。そしてもう一人のお友達の家で仕事を始めました。大したことはやってなかった。何ヶ月かしか勤めてなかったんですから。仕事をもらいに行って図面を見ると測量会社に行くんです。測量会社に行ったらもう書いたこともないような図面をバーッと見せられます。1週間かかると言ってもらってきました。仕事が使えてるから。何にも仕事がない。でも仕事が疲れてるから1週間かかると言ってもらって帰って、ずっと3日ぐらい眺めてやっと書いた。そういう状態でしたけれども、その仕事はアルジャンという輸入品の会社を初めても続けていました。28歳でその仕事に入り、ずっと続けました。なぜなら夜仕事ができたからです。あの頃ながら族というのが流行っておりました。1日36時間48時間、まともにしてたら当たり前に24時間で生きてたら人の半分以下だと常に言っておりました。人の2倍3倍働いてやっと 1.5 倍だ、そういつも言ってました。あの頃言ってたのは、世の辞書に不可能という字はない、ナポレオンの言葉です、ね、そうやって自分に言い聞かせてます。それから人間1日3時間寝ればいい、これも誰から聞いたかは忘れましたが、1日3時間寝ればいいんだと思い込みました。その時に教えてもらったその言葉を信じ込みました。ですから私は寝るともったいない、もったいない、もったいないと常に言っておりました。ですから トレースの仕事は夜中の仕事でした。測量の方たちが5時に帰ってくる。そして整理した図面をもらいに預かって帰る。夜の9時ぐらいから始める。明け方の8時にはもう仕上げて、9時には会社に持っていく。夜中の仕事です。そしてそういう会社は社内ですると時間がかかる、込み入った面倒な仕事しか出してくれませんでしたから大変でした。それでも長年やってるような顔をしてもらってきては書き続けました。おかげで航空写真の図面まで書けるようになりました。人間はできると思えばできます。できないと思ったらできないんです。なぜか、それは自分の中にある潜在意識が全てを叶えるからです。私が駆け落ちしたいと思った時も潜在意識が叶えてくれた。自殺を図った時も叶えてくれました。じゃあ何が何でもと思ったら叶えてもらえるのか。叶えてくれるんです。デモシカ人間にはなってはいけないとずっと言ってきました。こうしましょうよ、ああしようよと言った後に、でもね、やっぱり、しかしと言うと否定の言葉がきます。できない。これはマーフィー100の成功法、マーフィー100の成功法という本に書いてあります。もうお読みなかった方はたくさんいらっしゃると思いますが、今はマーフィーの錬金術とかマーフィーの恋愛成功法とかいろんなマーフィーのなんたらかんたらなんたらかんたらと出てますが、昔はマーフィー100の成功法といって980円で売られてました。これを教えてくださったのはもう今はありませんが、九州一円に出てました、寿屋っていう、ね、スーパーの営業の方が教えてくれたんです。私はどんなことがあっても30歳になったらどういう仕事で独立するかは決めてませんでした。でも30になったら絶対に独立するんだと、そう決めてました。なぜか、それは私より9歳上のすぐ上の姉がいつも目標だったからです。姉を目標にしていました。姉が25歳の時にはあんなことしてた、30歳の時にはああだったこうだったと常に姉を見ていました。姉は私と違って頭も良かった。うちの住んでた家のすぐ近くに県立東筑高等学校という有名校があります。野球も有名でした、ね、有名校があります。頭のいい人が行く学校です。姉も甥もほとんどみんなその学校に行きました。私はどうだったか、母が言ってくれました。助け舟を出してくれたんです。毛糸となるも牛尾となるなかれ、母は私にそう言ってくれました。そして1ランクも2ランクも落として入りやすいところに私を進めてくれました。おかげで私はとても3年間学校生活学校生活を送ることができました。多分姉の後を追っかけてその学校にシャニムに滑り込みで行ってたとしたら、きっと赤点ばかりでね、ダメだったと思います。でもおかげで、母が言ってくれたおかげで、私は高校生活を最高の生活を送ることができました。その頃からだと思います。リーダーシップ、いわゆる統率力です、指導力、そういうものを培っていけたんだと思います。 知らず知らずのうちに学んだ。ずっと雨が目標で歩んできた私は30で独立をしました。いろいろ考えてました。更新所に2回私は勤めてました。トレースの仕事をしながら途中で私はだんだん自分で書かなくなった。どうしたか。道路公団の仕事ももらうようになった。トレース会社にいた時の優秀な人にアルバイトをしてもらって、私は上を跳ねるようになりましたね。800円で受けてきたものを400円とか500円でお願いしたんです。時間ね、そうやってトレースはだんだん人に任せる。そして昼間はどうしたか。私はもう一度探偵会社に入りました。独立をするためです。トレースで独立をするか。何で独立する。探偵者はなぜいいか。口と電話が一つあればいいね、机も一個あれば済みます。事務所もいらない。家を事務所にすればいいじゃないかと思いました。元でいらずで始められる。6ヶ月働きましたがダメでした私が、ね、でもその間どうしてたか。朝行ってきますって出て行ったら、自分が書いた図面、人に書いてもらった図面を届けておりました。ノルマだけこなして届けておりました。ながら族です。さあその仕事も辞めて、いよいよあるじゃんという輸入品の会社を始めたんです。あるじゃんというこの名前はフランス語で銀とかお金という意味です。私は辞書を見てました。あるじゃんというのが目に入った。銀お金って書いてあった。いいじゃんこれ、そう思いました。後にこのあるじゃんという名前は借金あるじゃん金はないじゃんとしょっちゅう言われるようになりました。それでもいいじゃんと私は言い続けてました。だんだんだんだん商品を輸入品の卸業どうやって始めたか。それは図面を書いてね、まだ探偵社に勤めていた頃、ある車を見かけました。輸入品卸雑貨、輸入品の卸雑貨という車を見つけたんです。その車のところに書いてあった電話番号を書き留めてすぐ電話しました。雇ってくださいと。うちは今いらないと言われましたが、ずいぶん長くああだこうだ言って面接まで押し込みました。そして車が運転できる、とんでもない、買ってもらったばかりでトロトロトロしか行けなかった。それでも私はそこへ面接行きました。即採用してもらいました。うちのこの車に乗ってごらんと言われて乗ったら、社長が追っかけてきました。うわーやめてくれと危ない危ない、もうその車には乗らなくていいと、で小さな敬意を与えてくれました。その会社も6ヶ月勤めて辞めました。なんで辞めたか、ここに傷があるんですが、私は正面衝突をしました。交通事故にあって、ね、その会社に入って1ヶ月経ったら神戸大阪へ商品の仕入れに行かせてくださるようになりました。2ヶ月3ヶ月経ったら1人で行かせてくれるようになりました。4ヶ月目はすごい売り上げが上がったからといって、6人いた社員をみんな連れてフィリピンへ連れて行ってくれました。私はどうしたか、ルートセールスをしました。わけがわからない、商品売ったこともなかったんですが、駅の周辺の化粧品店を狙いました。そしてその当時読んだ本です。女と口を狙えと書いてあった。そうか、女性を狙ったらいいんだと、ね、私が入った輸入の会社はスーベニア商品といって、観光地に卸すキーホルダーとかそういうものがほとんどでした。台湾とか香港とかそういう商品でした。東南アジアのものが多かった。それをだんだん革製品だとか小物に変えていきました。そして 一品単価を高くしていったんです。1個500円から100円だったものを1000円、3000円、1万円とグレードアップしました。おかげで1回の卸の金額がドーンと上がりました。そうしてるうちに日曜日に行ってくれとも言われないのに私は営業に出て、その帰りに事故を起こしたんです。自分の車で事故を起こしました。この事故がきっかけで私は会社を辞めて卸の会社を立ち上げました。人の運は何がいい運になるかは分かりません。事故に遭った時は大変な目に遭ったと思いました。けれども保険にも入っていなかった、強制保険しか入っていなかった私に80万お金がおりました。80万おりました。私の皮膚は手術をするとケロイド状になっていって、傷がどんどんどんどん広がると判定されまして、80万おりました。もう修復できない。それを元手に事業を立ち上げました。その頃いつも言ってました、無から有をなす。なぜ探偵業をしたいって言った、仕入れるお金がいらないからです。自分の体だけでいいから。トレースもそうです。自分の腕さえあれば、技術さえあれば売り上げが作れると思ったからです。ところがどうでしょう、私は物品販売に手を染めてしまいました。今ではお店に入って在庫を見るのがとても怖い、はあ、この店は大変だろうな、こんなに持ってらしてどうするんだろうといつも思います。どうしてもっと商品減らさないんだろう、効率悪いな、ついそんなこと思います。でもその物品販売を始めたおかげで私はおかげさまの言葉をいただくことができました。はじめはトントン拍子でゴルフ場の会員権を2つも持つぐらいになりました。それでも贅沢はしませんでした。それは甥がゴルフ場にいたからです。付き合いで買っただけです。情勢が悪くなるとすぐ取り上げられました。返してくれとね、でも私はどういう悪い癖を持ってたか、店舗を出店したい、新しいお店を出店することにだけ夢を持ってたからです。能動的に動くことばかり、こちらから出向いていく。営業をしてた間は良かったんですが、1店舗構えてそれを守る体制になった時、とても耐えられなくなりました。すぐ人に任せて次の店舗、そして露店ではダメだと自分で勝手にそう思い、自分の努力も足りないのに、私はショッピングセンターへのテナントとしての出店ばかりを考えるようになりました。そしてショッピングセンターの中に出店した。その度に保証金500万、内装費300万、400万と費用がかかるようになった。200万売り上げが欲しいと思ったら、商品は400万寝かさなくてはいけないということも知らなかった。私はなぜ小売店を始めたか、それは倉庫に商品を置いておくのがもったいない、ケチな考えでした。もったいないと思ったから、テナント料がいる、保証金がいる、内装費がかかる、そんなこと頭なかった。その結果借金がどんどん膨れていきました。聞く耳を持ちませんでした。これ以上増やしたらダメだ、今はしない方がいい、どんなに言われても言うことを聞きませんでした。 最初に出店した店はユニードという、やっぱりそういう大きなお店の前でした。スーパーの。でも人の回転、動く回転が違っていて、ちょっと離れてただけでダメでした。テナントで入った3店舗目、とても怖いことが起こりました。今でもすっごく流行ってます、ダイエーショッパーズプラザといって仲間市にできた。そのせいでうちの店に3人いた店員さん、みんな辞めてダイエーの方に移りました。売り上げは3分の1になりました。次に出したオリオというところに出したお店は、そこもショッピングセンターでしたが、黒崎の駅ビル、そこにそごうが来ました。売り上げが半分になりました。店長がやはりそごうに移りました。そうやって出すところ出すところ、1年経った頃に大型店が出店して、私が出していたお店はほとんど閉店せざるを得ない状態になりました。怖いですよ。飯塚に出したお店はとても繁盛してました。飯塚の西鉄名店街の2階でした。ジャスコが出ました、斜め前に。下関はどうか、シーモールという大きな大きなね、ショッピングセンターが駅の横にできた。なんでこんな目に遭うんだろうと呪いながら、私は苦痛にあえいでおりました。閉めていく時の辛さ、悲しさ、出店する時の喜びはどこへやら。そして2店舗だけ残った最後の2店舗のうちの1店舗は売れました。残りの1店舗で私はずっと細々と借金を返して、その後どうしたか、保険会社で働きました。うちのお店にいつもお客さんが来て、はあ、採用ができん採用ができんという女性が一人いました。保険会社の所長さんでした。採用って何の採用会なのね、勧誘員さんを集めるんです。採用ができない採用ができないと。果ては私が借りてた農家の離れに缶ビールを持ってきては、ピーッと飲んでガタッと寝るんです。その彼女を見ててふっと思いました。あ、私が入ってやる。彼女に言いました。私を採用してよと。びっくりしていました。なんで、あんたお店があるじゃない、なんでママがそんな保険会社に入るのよ、いいじゃないって。支社に連れて行って入れてくれるかどうかはその時に判断すればいいでしょう。その頃私はすでに化粧品の仕事をしておりました。最後のお店20坪のフロアを3分の1だけエステティックサロンにして、九州一円化粧品をジプシーのように売って回ってました。代理店作りをしていました。この代理店というのは自分のところに入るコミッションはほんのわずかです。 15% しかなかったですから、いいはずがありません。赤字でした。さあ保険はどうか。いいですね。土日が休みで祭日休み、土曜日はお昼まで出てましたけど、一応休みということになってましたね。日祭日休みなんです。そして朝9時から9時半になったら朝礼が終わってもう出なきゃいけません。うちのお店は10時からでした。4時半にはもう出社してました。4時に帰ってきてレポート書いたら4時半には帰れました。私はどうしてたか、9時から10時まで保険会社にいて、10時にはお店に入って店員さんに1日のお願いをして、そして営業に出てきました。5時になったらお店に入ってお得意様を待たせてもらいました。じゃあ仕入れはどうしたか、 夜行きました。メーカーさんに相談して夜行きました。それでも私は苦しかった。でも保険会社のおかげでだんだん良くなってきました。1年経った頃には特別指導所長になってました。60万あの当時でお給料ありました。そのおかげで借金も返していくことができました。あの一番苦しい時に出会った言葉、おかげの言葉、それは私に借金あるじゃん、金はないじゃんと冗談を言ったメーカーの課長さん、その方が私のお店に来て、日曜日に来て言ってくださった言葉なんです。昨日ね、あるじゃんさん、名もない歌手が言ってたよ、俺が俺がの我を捨てて、おかげおかげの下で生きる。すごいね、この言葉。彼は私にそれを伝えたかった。私は彼の名前も忘れてしまってました。ところが最近、東京の倫理構成会の担当の方が来月の公演の打ち合わせで来られた。その方の名前が堀田さんという方でした。やっと思い出しました。堀田さんという方だったんです、課長さん。その方は日曜日にわざわざうちの店に来て、あるじゃんさん、昨日ね、名もない歌手が言ってたよ、俺が俺がの顔を捨てて、おかげおかげの下で生きる、あんた目を覚ませ、言ってくださったんです。彼はコーヒー一杯飲んで帰りました。泣きました。泣くだけ泣いて、目の鱗が取れるとはこういうことです。どうしてこんな簡単なことが今まで気がつかなかったんだろう。店員さんがいてくれるおかげで私は保険のお仕事にも行ける、化粧品を売って回れる。なぜ気がつかなかった。私はいつも文句ばっかり言っておりました。掃除の仕方が悪い、売り上げが悪い、ディスプレイが悪い、不平ばかり言っておりました。その言葉を聞いた時からやっとありがとうという言葉が出るようになりました。働いてくれてありがとう。そして店員さんに言えるようになりました。この少ないお給金の中からあなたを働きに出してくださるご主人に1000円のネクタイ1本でいいから買ってあげてと言えるようになりました。なぜ気がつかなかったか、悔やんでも仕方がないです。営業の人にはいつも文句を言いました。メーカーさんに、こんな売れない商品返品します、持って帰ってちょうだい、支払えないものは仕方がないでしょう、お金がないんだから仕方がないでしょうと開き直っていました。しょっちゅう喧嘩してました。恥ずかしい恥ずかしい私でした。やっと言えるようになりました。ごめんなさい、今月これだけしかお金がありません、許してください、やっと許してくださいと言えるようになりました。仕方がないでしょうという言葉がだんだん数少なくなっていった時、サンワールドというあるメーカーさんの社長が来られて私に言ってくださいました。あるじゃんさん、あんたうちの商品でフロアを埋めたらどうかね。夢のような話でした。私は自分で描いた油絵水彩画、それを安い額縁を買ってきて、その中に入れて結婚祝いだの新築祝いだのと言って売っておりました。問屋でしたから同じ商品ばっかりがカートンに、ワンカートンって頼まなきゃいけません。 60個120個ときます。同じ商品をずらっと並べておいた時期がありました。悲しい思い出です。その時その社長がこの20坪のフロアはうちの商品で埋めなさい、そして1年間待ってあげましょうと、商品がなくなったらフォローしてあげますと、そして1年後にその商品代一度棚卸しをして6割を6ヶ月の手形といたしましょう、残りの4割を現金ください、次の月からその条件でいきましょう。おかげでうちの店は昔のような活気が戻ってきました。そして昭和60年にあと1500万という時にそのお店が1500万で売れました。人は縁によって生かされる、縁によって殺されることもあります。でもいい縁を結ぶことで一人一人の人生は大きく変わっていきます。私は苦しい時代をもらったおかげで今人の辛さ、悲しさ、苦しさが分かります。あの時の地獄を見ていなかったら私は仏の世界に入っても人の苦しみとしてでしか自分の痛みとしては受け止められなかったと思います。今相談に来られる方は私よりももっともっと地獄を見ている方がとても多ございます。私の経験した苦しみなんて苦労の日ではないわといつもそう思っています。孫がそうやって荒れてくれたおかげで非行に走った子供さんを持つ親御さんの苦しみが分かるようになりました。登校拒否をすると言って悩み相談に来られるお母さんの苦しみも受け止められるようになりました。それはあなたが悪いからよと初めのうちは思っておりました。しつけの仕方が悪いからよといつもそう思ってました。今は恥ずかしく思っています。自分が経験しなくては人に伝えられないこと、それは孫のおかげでもらいました。あるじゃんという時代を経験したおかげで多重債務に落ちて夜逃げをしたいという人の訴えが分かるようになりました。私は金銭的には協力はできないけど、うちのお寺に来てもらう分には食べるだけだったら何とかしてあげられると言っております。おかげおかげの下で生きる、この言葉をもらったその時から私も周りの人のおかげで生かされている、私がそこにいるということに気がつきました。名前すら忘れてしまってたその方、お顔もぼんやりとしか思い出せません。でも堀田さんという名前を先月思い出した時に胸が熱くなりました。今どうしておられるかは分かりません。でもその方へのご恩返しが今お寺でできるとしたら、こうしてお話をさせていただけるとしたら、それがあの方へのご恩返しではないだろうかといつも思っております。精一杯走ってきた昭和60年に私は得道いたしました。あ、60年じゃないですね、57年です。奈良の市議さんというところで得道いたしました。ずっと並行してましたので3年経って、そしてまた新しく北九州の方に弟子入りしました。保険会社は その昭和60年の9月にもう辞めました。みんなからバカと言われました。12月には100万近くのボーナスがいただけるのに、なぜ今、なぜこの時期にと言われましたが、私も分かりません、分かりませんでした。それでも私は9月いっぱいで非日勤社員、嘱託になりました。そして1月に1件保険を持って行かせてもらう。それであと1年近く働かせてもらいました。ギリギリ食べていければいいやと思う気持ちがそうさせてくれました。娘が1人いました。この子は悲惨でした。私の常に犠牲でした。高校を入ったばかりの娘を連れて北九州のお寺に入った時、そのお寺はプレハブが2棟建ってるだけの小さな小さなお寺でした。6畳2間、京間の2間しかない。荷物は私の荷物だけしか入れられませんでした。娘の荷物は入れられなかった。仕方がないのでお寺から20分ほど離れたところに、家賃が2万円ほどの長屋にその子を住まわせました。折尾駅まで40分か50分かかって歩き、 JR で1時間近くかかって博多へ行って学校に通いました。だんだんひにくれていきました。目が鋭くなっていき、学校もサボるようになりました。2年になった時、担任の先生が、お母さん、お母さんはお寺で人助けをしてらっしゃいます、あなたのお子さんは私がお預かりします、ですから博多にアパートを借りてください、私があなたのお子さんのお母さんになってあげます、私の息子も、そうやって担任の先生に助けてもらって今がありますとおっしゃってくださいました。なんでそんなことを先生が言ってくれたか。うちの娘はだんだん暗くなっていって、先生があなたの夢は何とうちの子に聞いた時、夢がないと言ったそうです。好きな色あったらグレーだと言ったそうです。この子は心が病んでいる、そう思った先生は、自分がこの子を助けなくてはと思ってくださいました。それからアパートを借りました。そしてその子は2年間その先生のおかげでなんとか学校に行けました。3年になった時、先生はクラスの子とみんなで相談し合って欠席をゼロ、遅刻もゼロを目標に頑張ろうとスローガンを掲げたそうです。一人女の子が骨折をして休まなくてはいけなかった状態なのに、その子は松葉杖をついて学校に来てくれたそうです。うちの娘はそういう人たちに助けられて学校卒業することができました。卒業の日、担任の先生はうちの出来の悪い娘をお母さんへという言葉を書かせてくれて、代表でお母さんへの言葉というタイトルで読ませてくれました。お母さん方がどなたのお子さんでしょうねと泣きながら周りを、あたりを見回しておられました。うちの娘は、今までお母さん泣かせてごめんね、今度泣かせるときは結婚するときだけにするからねと言ってくれました。それでもずっと泣き続けました、ね、カラスの鳴かぬ日はあっても地球の鳴かぬ日はないというくらいお寺で泣き続けました。それは仕方がありません。自分がそうやって娘を育ててきたからです。 育てたんじゃないんです。ただ生かしてただけです。私は言ってました、親はなくても子は育つと。私は両親にそうやって育てられたからです。うちの姉なんかすごくたくましかったです。私だけ小さかったので大分の方に連れて行ってもらってましたが、仕事の関係で。姉は中学校高校の時家に一人置かれてました。その姉は生活費ももらえずどうしたか、農家の同級生を二人家に住まわして下宿させて、そしてお米とお野菜をね、リヤカーで運んだそうです。すごいなと思いました。月謝はどうしてたか知らないと言います。担任の先生が多分払ってくれてたんだと思って、いつも先生が大坪心配せんでいいからのと、旧姓大坪って言ってたんだそうです。いつもそう言ってたくれ、そう言ってたそうです。姉は何のことかわからなかった。あれは月謝だったんだと思うと後になって言ってました。その担任の先生は母にずっと頼みに来てました。姉を旧大にやってくれと。2ヶ月近く来てましたが、母は大学に行かせませんでした。姉をお金がなかったからです。そして高校に入る時もおかみさまに頼んでたそうです。パンパンと叩いて、どうぞノブが当直に落ちますようにと願ってたそうです。姉はびっくりしたと言いました。どこの親が高校に落ちますようにと神様に手を合わせるだろうか。うちの親はそんな親だったと。そうやって私も育ったせいか、親はなくても子は育つとずっと思ってました。たった3万円娘の生活費として渡してた。その3万の中から家賃は別ですが、電気水道電話代払ったらいくら残るか、友達のお母さんがお米をくれたり、インスタントのラーメンくれたり、転々として食べさせてもらったと教えてくれました。私はその先生に出会ったおかげで、縁をいただいたおかげで、娘がぐれもせず結婚をして、今日子供を二人もうけて幸せに暮らしております。人は一生のうちでいろんなことがあるでしょう。苦しいこと、つらいこと、逃げ出したいこと。でも逃げたらおしまいです。私も逃げずに済んでよかったと思っています。あの時娘を連れて心中していたら、夜逃げをしていたら、きっと今のような私はなかったと思います。私が仏の道に入った時、時間が来たんじゃないかなと思って時を見ました。時間が来ましたね。30分、せっかく静岡まで来させてもらいましたのでね、私はリアを2曲ほど弾かせてもらいたいと思いましたが、ひょっとしたら1曲になるかもしれない。去年もね、静岡に来させてもらった、その時はですね、ホテルの、やっぱりそこは結婚式場だったんですけど、チャペルでね、後ろに十字架がありました。まあ素晴らしいところで、私はね、キリスト様と仏様、いいではありませんかね。えこれはすごいことですよ。お互いを認め合う、宗教もそうです。相手の宗教を認め合う、決してけなしてはいけませんね。仏教もいろんな宗派に分かれています。でもどの宗派も素晴らしい。私は話がずれますけど、浮気者だと言われました。なぜなら真言宗から天台宗に移ったからです。弘法大師様から伝教大師様にね、宿返した。浮気者だと私はどう思ってるか、いやいやそうではない、弘法大師様の教えを乞い、伝教大師様の教えをいただき、そして天台宗は鎌倉時代に大勢の 祖師が降りていかれました。比叡山で勉強して浄土宗、浄土真宗、禅宗、日蓮宗と四大宗派が生まれました。ありがたいではありませんか。私は今どの宗派の方へのお葬儀も行けますとそう言ってます。そうやってどの教えも門戸を開いていただけるんだったら、学べるものは学ぶに限ると私は思っています。勉強大師様は総合大学的な宗派を作ってくださったと思っています。弘法大師様は単立の大学と思えばいい。密教の専門、ね、キリスト教もよし、イスラム教もよし、ヒンズー教もよし、相手を認める、相手を認めるという心が育てば、その人その人の生き方をも受け止められるようになります。自分だけの考えを押し付けなくていいようになります。話ね、私は人の縁という、お話をねしたかったんですよ。それはね、縁を生かすというね小さい小冊子をねもらったんです。株式会社父出版、ちょっと宣伝になりましたけど、この父が送ってきてくれた去年の8月号に、記事に、私のね記事を載せてくださった、取材に来られたその時のご縁でこの小さな本を送ってきていただいた。これをちょっと読ませていただきます。駆け足で。縁を生かす。その先生が5年生の担任になった時、一人服装が不潔でだらしなく、どうしても好きになれない少年がいた。中間記録に先生は少年の悪いところばかりを記入するようになっていた。もらった方も、もらわれた方もいらっしゃるかもしれませんね。ある時、少年の1年生からの記録が目に留まった。ほがらかで友達が好きで、人にも親切、勉強もよくでき、将来が楽しみと書いてあった。間違いだ。他の子の記録に違いない。先生はそう思ったそうです。2年生になると母親が病気で世話をしなければならず、時々遅刻すると書いてあった。3年生になったら母親の病気が悪くなり、疲れていて教室で居眠りをすると書いてあった。3年生の後半の記録には母親が死亡、希望を失い悲しんでいる、お母さんが亡くなったとあり、4年生になると父は生きる意欲を失い、アルコール依存症となり、子供に暴力を振るうと書いてあったそうです。先生の胸に激しい痛みが走った。ダメと決めつけていた子が突然深い悲しみを生き抜いている、生身の人間としての自分の前に、生身の人間として自分の前に立ち現れた。先生にとって目を開かされた瞬間であった。放課後、先生は少年に声をかけた。先生は夕方まで教室で仕事をするから、あなたも勉強していかない、わからないところは教えてあげるから。少年は初めて笑顔を見せた。それから毎日少年は教室の自分の机で予習復習を熱心に続けた。授業で少年が初めて手を挙げた時、先生に大きな喜びが起こった。少年は自信を持ち始めていた。クリスマスの午後だった。少年が小さな包みを先生の胸に押し付けた。後で開けてみると香水の瓶だった。亡くなったお母さんが使っていたものに違いない。先生はその一滴をつけ、夕暮れに少年の家を訪ねた。雑然とした部屋で一人本を読んでいた少年は、気がつくと 飛んできて先生の胸に顔を埋めて叫んだ。ああお母さんの匂い、今日は素敵なクリスマスだ。6年生では先生は少年の担任ではなくなった。卒業の時少年は先生に1枚のカードを送った。少年から1枚のカードが届いた。先生は僕のお母さんのようです。そして今まで出会った中で一番素晴らしい先生でしたと書いてあった。それから6年またカードが届いた。明日は高校の卒業式です。僕は5年生で先生に担任してもらう。とても幸せでした。先生に担当してもらってとても幸せだった。おかげで奨学金をもらって医学部に進学することができます。10年を経てまたカードが来た。そこには先生と出会えたことへの感謝と父親に叩かれた体験があるから患者の痛みがわかる医者になれると記されこう締めくくられていた。僕はよく5年生の時の先生を思い出す。あのままダメになってしまう僕を救ってくださった先生を神様のように感じます。大人になり医者になった僕にとって最高の先生は5年生の時に担任してくださった先生です。そして1年届いたカードは結婚式の招待状だった。母の席に座ってくださいと一行書き添えられていた。月刊誌のね、父に連載されている鈴木先生に教わった話だったそうです。人の縁はすごいですね。あともうちょっとだけ、もうちょっとの縁をください。オードリー・ヘップバーンがやっぱりこの方もいい縁をいただかれた、ね、どんな縁をもらったか、アメリカのサム・レベンソンさんの詩です。オードリー・ヘップバーンが亡くなる年のクリスマスイブにサム・レベンソンの詩、時の試練を経た人生の知恵から二人の息子ショーンとルカに読み聞かせたという詩です。これは毎日新聞の中村秀明っていう方がヘップバーンに習うという記事を書いておられました。早口でいきます。オードリー・ヘップバーンは米国人作家サム・レベンソンの詩、時の試練を経た人生の知恵が好きだったという。それはこんな一節から始まる。魅力的な唇のためには優しい言葉を口にしなさい。愛らしい瞳を持ちたいなら他人のいいところを探しなさい。ほっそりとした体を保ちたいならばお腹を空かした人に食べ物を分けてあげなさい。彼女は晩年ユニセフ親善大使として飢餓や病気に苦しむ子どもたちのために力を注いだ。日本初の国際貢献活動テーブル4-2もこの言葉の実践といえる。低カロリーのメニューを選べば食事代の一部20円が国連の世界食糧計画に寄付され、アメリカなどの学級給食に充てられる仕組みだ。20円は途上国での学校給食1食分の費用。一つの食事を途上国の見知らぬ子供と分かち合うという意味で二人の食卓と呼ぶ。横浜市や伊藤忠商事、富士通などが昨年から社員食堂で導入し、自らの肥満防止や社員の健康増進が途上国支援につながることが共感を呼び、インドや米国など海外にも幅を広げつつある。東京、大阪の両本社で1月から始めたりそな銀行では1日400食以上を分かち合っている。社員の反応が興味深い。同じ会社に高い志の人が多くいると知って嬉しくなった。こうしたことを自分の会社が始めるのが嬉しい。遠い国の子供と 食事を分け合うとくと分け合うということは、近くの人と気持ちを通わせるきっかけにもなると結んでありました。共生、私たちは共生して生きていく、共に生きる、それも小さなところから、まず家庭から、そして隣近所、地域、社会、会社はもちろん、日本という国、そしてその遠く世界を股にかけて共生していきたいと思っています。もっと読みたい、お知らせしたいという資料を持ってきてましたが、くだらない私の過去をぐだぐだぐだぐだ言ってる間に時間が経ってしまいました。どうぞ。